霊と誠をもって私を礼拝しなさい。心から礼拝できる日もあれば、心が沈んで礼拝できない日もあります。それでもあなたの伝心伝令をもって私を褒めたたえなさい。なぜなら私は何一つ変わってないからです。私の約束も私の愛も私の言葉も何一つ変わってはいない。人々は移り変わり、あなたも変わり、状況も変わります。しかし私は変わらない。私の愛は今もあなたに注がれ、私の約束の言葉は今もあると言われます。私を褒めたたえなさい。私を賛美しなさい。私を礼拝しなさい。その時あなたは私の霊に満たされ、私の力と愛があなたを覆うだろう。あなたを通して私の言葉が具体的に現実的に表されていくと主は仰せられます。
これもしあなたがこのイエス・キリストにしっかりつながり、このキリストと共に死んでいるのならば、その死は死で終わることはないと主は言われます。その向こう側にある天の喜び、この天の祝福があなたに望むと主は言われます。
見よ、私はすべてを新しくする、いえ新しくしたと主は言われます。もうあなたは新しくなりました。過去のことにとらわれていてはいけません。縛られていてはいけません。騙されてはならない。私はあなたを新しくしたと主は言われます。あなたはその新しくなったものとして信仰の足を踏み出していきなさい。あなたが足を踏み出していくとき、ますます私の力が、愛が、恵みが現れてくる。あなたは全く新しくなっていくのを見るだろう。過去を否定する必要はない。その過去のすべてが益となって働いていく。マイナスだったことが、失敗だったことが、すべて益となっていくのを見てあなたは驚くであろうと主は言われます。私は全能の神、憐みと愛に満ちた神、そして恵みの神であると主は仰せられます。受けなさい、受けなさい。口を大きく開けてあふれるほど抜けなさい。私の恵みは尽きないからだ。私の恵みはあふれていると称賛します。主イエスが希望、
主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、主イエスが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が与えられるから。 God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my goodYes, He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working Spirit.
Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言のことを感謝します。特別賛美をありがとうございます。問われた人一人を心からありがとうございます。インターネットでオンラインで礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎レサム教会の主任牧師であるあなたが、今も牧歌してくださっている日本中世界中にいるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私たちに語り触れ、御言葉にもって私を養い育み信仰を立て上げてください。語る者も減り下ります。主よ、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵、上からの知識、上からの礼を例えを持って聖霊が五重に語り五重に働き触れてください。私をあなたに期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。あなたは素晴らしい方です。ありがとうございます。恵みした神であるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤー。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目の上た人に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日のところに行きたいと思います。第一ペテロ5章の6節から11節のところですけれども、サタン、悪魔っていうのは本当にいます。これは、霊的な存在ですから目に見えるわけではありませんが、神様が霊の存在で目に見えないように、でも実際に現実におられるように、サタン、悪魔も現実にいます。恐ることはありませんが侮ってはいけません。で、私の人生を破壊していきます。私たちの人生を無茶苦茶にしようとします。で、私の罪、傷、これがサタンの食べ物で、隙があったらそこについてきてやります。例えば私たちが誰かに対して、怒ると、で腹が立つと、普通に腹が立って怒ってですね、もう普通なんだから、そこにサタンが働くと怒る腹が立つじゃなくてもっと大きくなって、許せない、殺してやりたい、殺してしまう、そういうことなわけ。これサタンが働くと本当にそういうことが起こってくるわけですね。これすごくあるんです。だからサタンが働くことによって、こうなんていうかな、こう大きく変わる。これを知ってほしいですね。で、実際サタンがいて、そうして人生を破壊されていった人はいくらでもいるわけですよね。で、クリスチャンだから大丈夫ってことはない。むしろサタンがですね、神に従うクリスチャンに対して激しく攻撃してくる。どうしてかって。神に従ってないクリスチャンは別にほっといていいわけです。サタンの領域を奪わないから。ところが神に従ってくるクリスチャンっていうのは、その人が祝福され、その人を通してたくさんの人が神様に出会ったりする。サタンがこの支配してますから、神のものに取り戻されたら困るので、神に従ってくるクリスチャンにはサタンは激しくぶつかってくるんです。よくね、マウラ・キボノク氏が海外選挙に行くと、御心の海外選挙の時には必ずサタンのアタックが強いんだ。で、サタンのアタックがない海外選挙は危ないとは言うんですね。本当に御心だとぶつかりが来るんです。当然なんです。だからサタンの攻撃を受けた時に自分はダメだってことじゃなくて、逆ですね。むしろそれはポイントをついていたりすることをね、覚えてほしい。そのことをしてほしい。その上でね、じゃあどうすればいいかってことで具体的に見ていきますね。まず6節、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうどいい時にあなた方を高くしてくださるため、一つ目はね、へり下りなんです。で、へり下りというと日本人はどうしてもですね、日本人って、ね、へり下る民族なんですけど、ただちょっとずれてるとこがあって、人間同士でへり下るって、これ卑下するって、相手より自分が愚かだと卑下する、心で思ってなくてもこれですね。でもそっちがね、何かあったら人と比較した時に、例えば速く走れる人と遅く走る人があって順番があると思うし、逆に何でしょうかね、早く食べれる人と遅く食べる人がいてね、みんなあるわけですよ、強い弱いがね、あることに関しては優れてるし、あることに関しては弱いかもしれません、ね、それは別に無理して卑下する、それは事実なんだ。大事なことはここで何か聞かれたら、神の力強い御手の下にへりくだりなさいなんですよ。神様のもとでへりくだりなさいなんですよ。で、神様は私たちを祝福してくださるので、私たちはいろんなことができたり祝福されたりするんです。それをでも、それは神が祝福してくださったから、神が恵みがあるから祝福されてるんですよね。ダビデ前田さんってね、作曲が 何百曲だか分からないけど、した人ね、今回荒地の川の総主人になられましたからね。で、今回なんかカマンドワーシップで、なんだっけ、白馬の賛美大会でね、グランドチャンピオンになりましたよね、ギフツを破って。彼は作曲いっぱいしてるんですよね。で、 時々曲のこととか話をしてて言ったらですね、いやこれはもう神様に与えてくださった曲なんで、神様にも捧げたものなんでって言ってね、いやとにかくあれはね本気で言ってるんですよね。謙遜っていうのはああいうことなんですよ。あんだけ作ってるんですけど、いやこれは神様が与えてくださった曲なんでって、いや神様にも捧げ、だから神様にもお返しして捧げてるんでって、どうぞご自由に使ってくださいとかね、いろいろ話した時にね、あれはねやっぱりね本当にそう思ってるんですよ、嘘じゃなくて心からね。こういうの謙遜っていうね、へりくだるってことなんですよ。神が与えてくださったと思うのだって、私はダビデ前田さんの曲は作れない詩は書くけどね曲は作れない。で あれはまさに彼の賜物で能力なんですよね。で相当なもんだと思います。だけど神様がくださったから、神の恵みがあったから、神様が助けてくださってるからこうなんですよっていう、これがへりくだることなんですよ。あなたにもできることがあるんです。できてるんです。事実できないなんて必要ない。でも神様の恵みがあるからできるし、神の助けがあるからできる。本当に神様の恵みなんだなっていうのがへりくだることなんですよ。わかりますかね。これ大事なんです。で人との比較に生きないんです。そうなってくると、あこれ得意じゃないな、いやこれはあんまり得意じゃないけど、でも神様がいらっしゃるからこれでできるけど、そういうことですねってことで、これは神の恵みがこんだけできるんですよってことで、別に人と比較する必要はないわけですよね。自由になるんです。本物のクリスチャンってね、神との関係に来てますとね、人との競争や比較から解放されるんです。されてますか皆さん。されてないとしたら、まだ神様と共に生きるってことの喜びとか、神に愛されてることとか、で神のもとにへりくだるってこと、これを知ってほしいんですよね。だから、あ本当に神様いるからできるんだな、神様から恵みなんだなっていうのが、これ力強い見ての下にへりくだりなさいって。でもちろん神がちょうどいい時に高くしかされますって書いてあって、まあ、高くするっていうのは、ある立場をくださったり祝福をくださったりしてくださるってことなんですけど、そのカマンドワーシップのね、ダビデ・マヤさんはね、楽器とかはすごく良かったんですけども、あの歌もうまかったんですけども、白馬賛美大会でいつも出てるんですけど、上位にあるけど優勝したことないんですね。で彼はね最初から順番気にしてないんです。うちのピースと一緒、あうちもあの時になったけど、順番は他のこといっぱい乗るけど順番は乗らない、ね、とにかく神様礼拝したいっていうね。で神そういったこと、そしたらですね今年ね優勝したんですよね。でこの時なんですよ、タイミング。実はサムエル君っていう息子さんがいるんですけど、結婚して一時横須賀教会に来たんだけど、神様に示されてアンテオキに行ったんです。まあ、アンテオキに憧れる人が多いんですけど、サムエル君にとってアンテオキ教会は、まあ、はっきり言うと十字架だったんです。死の場所だったんですね。でも神様おっしゃる間ずっとそこにいたんですね。それで神様に示されて今年去年か戻ってきたんですよ、ね、でダビデ牧師も喜んでましたよね。でそして一緒に賛美に立ったその時に優勝したんですよね。いや私はねやっぱりいろんな戦いをしてるからね、神の時ってのは見事だなって思うんですよね。で本人たちも周りもまさか優勝すると思ってなかったし、グランドチャンピオン大会で勝てるとは思ってなかった。もう技術が勝つって思ってたそしたら見事にチャンピオンだったんですよね。何を言いたかというとね、時なんですよ。神様が引き上げてくださったんですよね。嬉しかったと思います。でもね、神の時ってあるんですね。で本当にへりくだる時で、皆さん聖書の中で最もへりくだった人知ってますか。モーセです。はっきり神がモーセほどへりくだった者はいないって言ってますからね。神が言ったから最もへりくだった人です。モーセは40歳が自分の時だと思って、私がこの被災助けを引いたんだとか言って、その使命は間違ってなかったんだけど、彼が言った時に退けられて荒野に行って、40歳から80歳という人生で最もいい時を荒野で、人の指導者ではなくて羊の相手をしたわけです。めいめい、もうもうって羊同士の相手をね、40年間人生の一番いい時を荒野で過ごしたんだ。で80歳になってもう年を取ってしまった時に、芝に、ね、とこ行ったら呼び出されてですね、神様に。でね、いやもう私はもう口の人ではないし、もう年だからダメですって言ったら、神様は誰が口をつけたのかって言ってね、使わされていく。で80歳から120歳が彼の人生で時だったんですよ。彼は指導者に引き上げられて導くんですよ。時が来たんですよ。最も厳粛なものとなって面白いですよね。で120歳の時にこう書いてある。彼は創建だったって、120歳の時に聖書はっきり書いてある。と思いますよね。だからね、あの神様の前にへりくだると、神の恵みがあるから、神の助けがあるからこうなんだってことを、モーセは荒野の40年で徹底的に学んだんです。神様がいなければ何もできない、 神様がいたら何でもできるってこと、この与えられた能力やいろんなものも神がいるからできるんだってことを学んだんですね。頭じゃなくて身に染みて、ね、まあ、そうなんです。だからこれへりくだりって時は神のもとにへりくだり、これ一つ目ね。二つ目、あなた方の思い煩いを7節一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。すいません、うるさいから止める ね、 ね、何かというとね、この思い煩いなんですね。思い煩わない人はいないんです。普通あの思い煩ってる人、あなたは人間です。思い煩うんですね。なんかこれ心配って書いてあるけど、心配するんですね、自分のこと、大切な人のこと。で、例えばこの前うちの娘が帰ってきて東京戻りましたけど、まあ、私もちょっと心配したけど、妻がね、あ、心配たくさんしたけど思い煩っていなかったので妻はすごい心配してました。東京帰るとご主人の俊君のアパートに行ってるから、もともとその子供も入れる、子供生まれてもいいようなアパートじゃないから、当然子供が泣くのは仕事だから、子供が泣くのは仕事だからね、大変なんじゃないか、その子供もだけどその娘がねまた病気になっちゃうんじゃないか、鬱になっちゃうんじゃないかと心配して、すごい心配した。だから引っ越した方がいいって言って一生懸命ね、うちの奥さん徹底して研究するから、その杉並とかですね、中野とか高円寺のあたりをブワーッと検索してですね、調べてですね、やってですね、うちの奥さんらしいですよね。ね、思い煩う、まあ、思い煩うとか心配するわけですよね。え、大丈夫かしらってこうずくずくやってたね。ところが神様がもっとその赤ちゃんと娘のことを心配してくださってるんですよね。だから神に委ねればいい。それはどうなるかというとね、神様が、ね、ちゃんと用意してる職があるんです。で、都営アパートっていうのがありましてですね、当然子供用のと、子供がいる用の都営アパートであるんです。とっても安いんです、ね、でそれがですね、応募したらですね、ね、当選したん一発で、しかも一番ですよ。順番が大事なんです。先にどんどん手続きあるから、ってちょっと神様がやるときは普通じゃないなと思って。これね、神様がちゃんと心配してくださってるんです。皆さん、あなたのことも自分のことも、だってキリストを代価にしてまであなたのことをあがない出してくださったんですよ。そこまであなたのことを思ってくださってる神がなんで心配してないわけがありますか。私たち罪人である人間でさえ自分の子供のことや大切な人のことを心配するでしょう。まして父なる神様があなたのことをどうして心配しないわけがあるんですか。で、心配してくださってるからこの方に任せれば大丈夫。だから思い煩いを一切全部神に任せろ、委ねろって言って任せなさい。神様が心配してくださってるから、これ投げ合いないとかね、あとは勝て任せとかそういう意味じゃなくて、神様に任せてしまえばちゃんと一番よくしてくださるから、思い煩いを全部任せろってやった。で、ピリピ書にこう書いてあるんですね。ピリピ書の3章の6節7節出ますよね。ピリピ書3章、ありがとう、4章、これで合ってます。4章で、4章の6節7節ね。何も思い煩わないで、あらゆる場合にどんな時でも感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。心と思いが守られる。だから感謝して祈れば守ってくれますよって書いてある。感謝ってすごく大きな力なんです。思い煩う時にね、そのことを徹底して感謝して祈るとね、神様がそれをね、こう平安に変えてくださるんですね。これをどうしてほしいんですね。やっぱり四条の祈りがですね、まだ大学生だった頃、大学入って間もない頃ですね、何度も話しますけど、奨学金を申し込んでね、で、何とか言いましたけど、5月31日が奨学金の答えの来る予定でメールだったんです。で、31日メールが来なかったので、私は電話したらメールが来てないということで、だから言ったすぐに励ましたね。大丈夫って、神様がきっと別の方法で助けてくださるから、あ、心配、安心していいよって言ったんだ、ね、ところがですね、娘は御心だと確信したから、いや、そんなはずはないと思って祈り続けてたの、ガーってね。そして最初の日曜日が来た、6月に入ってね、でまだ来ないから、もう彼はね、彼女は朝から晩まで東京の時は朝から晩まで礼拝出てたんですね。だから礼拝出てですね、で、最後の礼拝で本当に神様がいらした時に、あ、もう神様に任せよって、神様任せますってね、きっとこの奨学金が神様が、この人が一番いいっていう方にどうぞあげてください、私よりもいい人いたらそれでいいです、もう本当にあなたが、この人が本当に人だと思う方にどうぞあげてください、もうありがとうございます、あなたが一番いい人に与えてくださいって、こう捧げて委ね切って本当に心から感謝したの。すごい楽になって、 もう喜びながら家に帰ったんですね。ああよかったと思ってね。で家に帰って玄関開けたら、あのアパート、まあ、寮だったんですけど、開けたら日曜日に配達しないから土曜日か金曜日に来たんでしょうけど、ね、知らなかったでしょうね。パッて見たらハガキが来てたの、自分宛に。えっと思って見たらね、メールで来るって言ったのにハガキでね、合格通知だったんですよ。で奨学金が与えられたんですね。それで電話かかってきましてね、日曜日の夜遅く、お父さんって言ってね、どうしたって言ったらね、いやあのね、ハガキが来たの、通ってたよって言ってね、ボロボロボロって泣き出したんですね。そんな田舎タイプじゃなかったんですけどね。でこの時もね、あの神様に任せた時に来たわけですね。で皆さんね、あの思い煩うんじゃなくてね、神に委ねきっちゃう、感謝して。委ねるってなかなかできないから徹底して感謝するの。本当に感謝します、あなたは最善しかなさらない、あなたが私のこと心配してくださってる、あの人のこと心配して、だからあなたが一番よくしてくださるからありがとうございますって言って徹底して感謝して任せきるの。その時に神様手を伸ばしてくださる。これをね、してほしいね。これを二つ目ね。でそして次ね、次は9節なんです。その前にまず8節を言います。目を覚まして、あ、身を慎み、目を覚ましていなさい。みんな起きてます身を慎み、目を覚ましていなさい。なぜかあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。はい、これなんですけど、悪魔、サタンですね。悪魔というサタンはあの、ね、敵なんです。いや、敵はサタンなんです。これね、どうでしょうね。夫婦喧嘩しますね。思います。敵は妻だ。敵は夫だ。これ、笑える人は幸せなんですね。笑ってください。シビアになれると思うんですけどね。いや、結構あるんですよ。とんでもない。妻も夫も伴侶で助けてて大事な人なんですが、敵は、サタンです。悪魔が敵なんです。わかりますか。悪魔が敵でありサタンが敵なんです。人は敵ではありません。愛すべき存在です。神も信じるべき存在です。でも敵はサタンなんです。サタン、悪魔は敵なんです。これはね、ただね、敵の格好してやってくるサタンはまだ皆無で、大体サタンはね、友達のようなふりしてクーッとやってくるからみんな惑わされるんです。しかもこれ、食い尽くすべきものを探しながら、食い尽くすって書いてあるでしょ。食い尽くすんですよ。サタンはちょっとちょっかい出すなんてそんなはない。サタンは私の人生をむちゃくちゃにしようとしてるんです。これちょっとね、言っとかないで、クリスチャンはね、神様のことをね、学んでいいんですけど、人のことを学ぶのもいいんですけど、サタンのことも知っとかないといけない。サタンはね、軽く見てる傾向があるんですね。サタンっていうのはね、とんでもない輩です。私たちの人生を破壊するだけじゃなくて、殺しに来ます。地獄に落としたいと思っています。地上でも地獄を味わせたいと思っています。それぐらい、大阪弁かな、えげつない、どうしようもない悪いやつなんです。これどうぞ知ってください。偶像礼拝はサタンですよ。占いも悪霊がやってますよ。騙されちゃいけません。サタンはあなたの人生を隙あらばついてきて、罪とか傷にくれて、そこをちょっと攻撃しておいて、そこからぐちゃぐちゃにして、あなたの家庭を、あなたの人生を、あなたを破壊して地獄に落としたいと思っていることなんですね。これ知ってほしいんですね。侮っちゃいけません。恐れることはないんです。神がいるから、私たちは。イエス様を信じているから、何にも恐れることはないけれども、侮っちゃいけないんです。だって、歩き回って食い尽くすべきも食い尽くせから、食い尽くすものを探してるんですね。だからサタンにやれてしまう、例に使うとね、一回解放されてもまたやってきたりするでしょ。これどうなるかっていうと、サタンがあるからですね。でこの最近の事件を見てるとね、どうもね、バックにサタンを感じるんですね。霊的なものを感じる、むちゃくちゃなことが起こってる。それが起こる。だからそれがサタンなんで、そういうサタンをまずね、知ってほしい。でこうはっきり、敵である悪魔が吠えたくる死のように食い尽くすべきものを探し求めに歩き回ってってことですね。でもどうすればいいか、じゃあそのサタンに対して。これ、9節、固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさいって書いてある。で、サタンに対しては逃げちゃいけないんで、立ち向かうんです。恐ることはない。ただし、その前に、サタンに立ち向かうポイントがある。固く信仰に立つんですね。固く信仰に立つってことは、神の言葉に立って、神の言葉に従って、それからサタンに立ち向かう。順番逆にしちゃいけないんですね。 で例えば分かりやすく言えば全てのことを感謝しなさいって神の言葉に立って徹底して感謝してサタンに立ち向かっていくとサタンは立ち切られていく。ヤコブ書4章あ3章かヤコブ書のペテロの手前ヤコブ書のどこだヤコブ書のあ4章であってる4章のこれもまた6節7節面白いね。さっきもピリップもそうだったけど4章の6節7節しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け広げる者の恵みを授けになる。7節ね。ですからまず神に従いなさい。そして従ってから悪魔に立ち向かいなさい。2つ目ね。そうすれば悪魔はあなたからが逃げ去ります。悪魔は逃げていくよって書いてあるんです。まず神に従っていってそしてサタンに向かうと神に従うときにサタンがぶつかってくるからそのサタンに逃げないで立ち向かっていくとサタンは逃げていくよって書いてあるんですね。サタンに立ち向かう前にまず神に従う。神に従う中でぶつかってくるサタンには立ち向かっていきなさいっていうことなんですね。分かりますかね。こうなんですね。いちいちサタンにちょっかい出さなくていいんですね。でも神に従っていくときにぶつかってくるんでそれに向かっては立ち向かっていきなさいって。その時にサタンは逃げていきますよってことを書いてあるんです。このことをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、恐れて引いちゃいけないんです、私たちは。私たちは十字架によってすでにもう圧倒的な勝利を主は取ってるので、だから、この神様により頼んで、神の言葉に立って従ってるんですね。ただね、その時ね、神に従っていくのがぶつかりがあるんですけどね、従っていくとサタンは確実に出ていくんですね。だけど、すぐじゃないことがあるんです。これね、書いてあるんです。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通っている。だからぶつかりがあって戦っている時苦しみがあるんですよ。苦しみを通るんですよ。苦しみを通る。であらゆる恵みに満ちた神で神様は恵み満ちているんですけどもその恵みに満ちておられる神がすなわちあなた方をキリストになってその永遠の栄光の中に招きがかかった神つまり永遠のうちを預かった神様が恵み満ちている神様がご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし固く立たせ強くし子供を持ちくださいって書いてはしばらく苦しむよって書いてあるんですよ。しばらく苦しんで戦いがあるしぶつかりがあるしでもその中で神に従ってさらに立ち向かっていくと必ずサタンは逃げていってどうなるかというと完全にされて不動のものになる。不動ってどういうことがありますか。神の言葉に固く立てる少々のことで揺らがされない。この浦上の地はね原爆にもあったし四番崩れにもあった場所なんですけども四番崩れって言ってねあの浦上キリシタンがね250年間経って新興50になる時に四番崩れで諸藩に流されてすごいひどい目に遭うんです拷問で、ね、だけどね帰ってきた後やっと自由になってよかったと思ったらね何にもなかったねこうお茶碗のかけたのでこうね耕しながらね隣町が出稼ぎに行って種をもらってきてくれてやるんで1年経ったらやっと実がついたら台風がやってきて全部かっさらって赤痢になってそれから、天然痘も入るすごいことになる。誰一人つまずかないんですよ。どうしてかって長い迫害時代と旅って言われるその時の拷問を受けてるからもう簡単にそんなことぐらいで揺らがない。むしろその時にそのことを通してどうなったかというと個人ができるんですね。修道会ができるんですね。そして逆にそこで教会も立ってくるんですその後。どうしてかありますか。その苦しみを通して彼らは練られ立て上げられたんです。で私たちが神に従っていくとぶつかりが来るんだけどそれでも神に従っていくとサタンは確実に出ていくんだけどそのある期間しばらくの苦しみこのしばらくが1日だったらいいですよね。1年かもしれない10年かもしれないでもこのあるしばらくの間を通って神様は私たちを固く立たせてくださるんですよ。サタンってのはね神の許しの範囲でしか攻撃できないんです私たちですよ。神が許した範囲でしか受けないんです。で神がなぜそれをするかってそのことによって私たちを立て上げ整えるためなんです。そして不動のものとしかされるんですね。でこれから何が起こったらリバイバルが起こってくるんです。具体的に霊的に実際的に人がどんどん救われてくるんです。あなたの大切な家族伴侶子供親おじいちゃんおばあちゃんお孫さんたちが救われてくるんです。ただ救われるだけじゃなくて本当に一緒に食卓について神様を一緒に褒めたたえ本当に笑顔で食事ができるようになるんです。昔の友人たち小学校中学校高校大学昔の友人たち敵対した人たちが和解して救われてくるんです。 誰が使えるかと、私たちですよ。私たちを通して神はそれをなさるんですよ。その時私たちに神様は整えを入れるんですよね。本当に神様を愛して日曜日礼拝に来て神を礼拝していると祝福されるんですけど、同時にサタンがぶつかってくる。あなたを通してたくさんの人が使うことを知ってるから、何とかしてあなたのをそこから外したいからぶつかってくる。そこで本当に感謝をして神様に従って立ち向かっていくと、いろんなことを許されるけど、それを通して整えられてくるわけなんですよね。これできててほしいんですね。さっきの山田牧師の話をしましたけど、山田牧師はね、そのタバコのことがありましたけども、1ヶ月半でしたけどね、病気になって、あ、苦しいんですよ本当に。なった人は分かります。私はなったから知ってるんですけど、吸い込むとね、死ぬんじゃないかと思うぐらい苦しいんです。大げさだと思うでしょうけど、なったら分かります。本当に苦しいんです。それを1ヶ月半通過して、横になって寝ないからね、枕かいてこうやってしか寝ないけど、そしたらその後タバコから完全に解放されて、やめただけじゃないですね、もう完璧にタバコの匂いもダメって感じだったんですね。変わっちゃったんですね。分かりやすいからそういうこと言ってますけど、それだけじゃない。憎しみからも完全に解放されたり、いろんなことが変わっていくんですよね。ある期間を通過した後に、その喜びとか祝福ってのは、ね、人々に流れていくんです、ね、モーセは荒野でさっき言いました40年間人生の一番いい時を彼は人間的に失ったと思ったと思う。羊の世話をさせられた。でもそれが後の40年彼の本番の80歳か120歳の人生、本当に必要なことだったんですよ。イスラエル60万男だけ60万女性で数百万の民を荒野を率いて40年間ね行くわけでしょう。これはね、神の結果が壮大だった。で、まあね、しばらくの間通る。その後にしかし神様は固く立たせてくださる。完全なものをしてくださる。強くし不動のものをしてくださるんですね。お互い強くなり不動のものになるんですね。ねえなんかね、嬉しいですよね。自分を見たら、ね、肉的に言ったらね、無茶だと思いますけどね、聖書が言ってるからそうなるんですね。鍵は死に従っていってサタンから引かない、立ち向かうんです。つまり御心の中に留まって御心を行い続けていくと、神様が私を立てます。これをね、どうぞ覚えてほしいと思いますね。で、あ、もう時間待ってますね。今日はそこまでにしておきますけれども、これから私たちを通して人々が救われていきます。で、私たちに神様はたくさんの証を与えてくださいます。その証を持ってどうぞ人々に分かち合ってください。これからはたくさんの方がね、で、今世の中ではたくさんの人たちがこのサタンの中で人生を失ってる。でもうサタンを攻撃しないんですね。ほっといてもいいから、ほっといても滅んでいくから。でもそういう人たちを本当にサタンから取り戻していく、その使命が私たちにはあるんですよね。で、その使命に向かって私が進んでいくとぶつかりが来るんですけど、必ず勝利します。必ずそのことを通してもっと良い素晴らしい勝利に行きますのでね、それを覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちはへりくだり、そして思い煩いを神様に完全に委ねてサタンに立ち向かっていくとき、神に従ってサタンに立ち向かっていくとき、驚くべき勝利と栄光を与えてくださることをありがとうございます。どうぞその恵みの中を歩み、共にあなたの栄光を見ていき、たくさんの方の救いと恵みを見ていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りかれないので、まず今日は手もしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。体が痛んでいる方はそこに置いてください。精神とか心の問題を感じる方は胸に置いて、霊的な問題を感じる方はお腹に置いてください。自分じゃなくて家族や友人誰かという方はその方を思い浮かべてみましょう。健康の問題だけで経済のこと、お仕事のこと、人間関係のこと、どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主になりましょう。主は答えてくださいます。ここに満ちておられるイエス様、あなたが一人一人に答えて癒しを与え、解放を与え、奇跡を下ろしてください。主イエスキリストになって今心を合わせて祈ります。心と体を癒されよ。痛みをその場所から出ていけ。恐れをその土地から出ていけ。過去のことがあってまた失敗するんじゃないかなって思っている人がいるんですけど、それは惑わしです。騙されてはいけません。あなたは新しくされました。 告白を全く変えなさい。私の与えた言葉を徹底して語りなさい。その告白があなたをその枷から断ち切っていくと言われます。ひだと足首、それから足の指が痛んでいる方ですね、足首、ひだ、それから指に触れてください。イエス様は何を言って、痛みを消えてなくなれ。こう肩が上がらなくなってしまっている、四十肩、五十肩、六十肩でしょうかね、肩を癒してくださり、回るように上がるようにしてください。イエス様って今肩を癒されよ。脊柱管狭窄症を完全に癒してください。耳鳴りを取ってください。舌がなんかおかしい方ですね、舌に触れてくださり、舌の痛み、おかしさを取って完全に癒してください。奥歯がずっと調子悪い方ですね、奥歯に触れてくださり、癒してください。主はあなたのこの奥歯を癒されますが、あなたはここに引っかかっていることがあります。そのことに関してはきちんと悔い改めて変えなさい。癒されますけどまた同じことになるので、それに関しては実はあなたは分かっています。そのことを変えなさい。神に祈りなさい。変えられます。奥歯を完全に癒されよ。バラバラバラバラバラさんとやらせて、がんを取り除いてください。バラバラバラバラ、甲状腺のがん、前立腺のがん、イエス様って見て消えてなくなれ。体中にあるがんを完全に癒してください。リンパに触れてください。白内障、緑内障、イエス様って見て完全に癒されよ。視野が欠けた人、視野がおかしい人、視野を元に戻してください。回復してください。イエス様によって今祈ります。今回復してください。今回復してください。されよ。この週ですね、先週転んで腰を痛めたり、なんか腰を痛めたりなんか転んだ時にどっか痛めてるんですけど、今その転んだ時に痛めた場所に今足を触れてください。イエス様は何よって完全に癒されよ。感謝します。ありがとうございます。楽器ですね、楽器をするように示されてるんだけど、もう無理だと思ってる。一つは当分やってないから、もう一つはお金が、その楽器はちょっととても自分には手が出せない、高いから無理だと思ってるんですけど、どっちも悔い止めなさい。あなたにはできます。私はそれを与えます。真剣に求め、そして信仰の足を踏み出していきなさい。私はその楽器を奏でる、その恵みを与えよう。それはあなたにとってすごく大きな祝福となる。またそれは教会にとって祝福となると主は言われます。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。はい、チェックしてみて何か変化があったら教えてください。大丈夫かな、はい、はい、オンラインの人教えてくださいね。はい、それではお待ちください。ハレルヤ賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。